第二サムエルの24章を開かせていただきます。第二サムエルであります。一節から17節までを購読をしたいと思います。よろしいでしょうか。第二サムエル24章1節、私が奇数、皆さんが偶数というふうに交互に読みましょう。さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えよと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように、王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様はなぜこのようなことを望まれるのですか。彼らはヨルダン川を渡ってガドの谷の真ん中にある町ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営し、そしてツロの要塞に行き、ヒビ人人やカナン人のすべての町々に行き、それからユダのネゲブへ出て行ってベールシェバに来た。そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人であった。朝ダビデが起きると次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。ガドはダビデのもとに行き彼に告げていった。7年間の飢饉があなたの国に来るのが良いか。3ヶ月間あなたは敵のアタの前を逃げ、アタがあなたを追うのが良いか。3日間あなたの国に疫病があるのが良いか。今よく考えて私を使わされた方に何と答えたら良いかを決めてください。すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。ご一緒に。ダビデは民を討っている御使いを見たとき主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。私はこのいつもこの聖歌の説教からこの聖別会でお話をしております。人の説教をずっと今まで学んできましたが、今日は 私の説教の場になってしまいました。でなぜ私がこの場所を選んだかのちょっと事情を説明します。この聖火の説教というのをデザインしたのは藤本充先生、八木先生です。旧約聖書から2巻、新約聖書から1巻、ずっと先生方の、まあ、はっきり言えばお得意の18番の説教を載せてください。で、聖書の大体の場所が決まっておりまして、この範囲の中で先生がストックがあるはずでしょうから、どうかそのストックの中から一番いいと思うところを選んでくださいということで、私のところに命令が参りましたので、はい、それでは第2サムエルのダビデの記事から選ばせていただきますということにしたわけです。私はなぜダビデに惹かれているか、ついているかというと、いろんな長所はあるんですけれども、ダビデが神の前にこの柔らかい砕かれる魂を持っていたということです。ダビデには良い点はたくさんありましたけれども、弱点と失敗も実はありました。でも神様はその失敗と弱点を捉えて、ダビデが神の前に砕かれるという経験を導きなさった。ダビデはそういう柔らかい魂を持っていたところが、私はダビデに惹かれるところで、そういう角度からこの今物語を読んだわけであります。で、概要は皆さんのこの青いプリントの中に書きましたので、ざっとそれを見ていただければわかるのでありますけれども、出来事の背景は人口調査あるいは国勢調査をするということであります。で、今読んでいただきた第二サムエルの方は、さて主の怒りが燃え上がって、主はさあ人口を数えよと主が命令をされたようであります。ところがですね、並行の記事があるんです。これ比べると面白いんですが、ちょっと見ていただけますか。歴代1の21章、ここに同じ記事が少し解釈が違っております。私この歴代と他の記事を比べると、あ、ちょっと違うな、ニュアンスが違うなと思うんですが、そこに21章の1節をどうぞ皆さん読んでください。3、よろしいですか。早すぎます。私の持っております第3版は718ページです。第2版は知りません。はい、よろしいですか。3、はい。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。さっきのサムエルとちょっと違いますね。サムエルの方は神が怒りなさってと書いてあるし、それからこのところではサタンが逆らってと書いてあります。こういうところっていうのはちょっとなかなか分かりにくいんですけれども、私が持っておりましたティーンデールという人の仲介によると、これはサタンのそそのかしに乗り主の怒りに触発されてやったということでありますので、別に2つは矛盾していないだろうと思います。でも言えることは、ダビデはノーという権利はあったのであります。そして人口調査自体は悪くなかったんですけれども、しかしダビデは何のためにこれをするか、そこが問題だったんですね。さっきのサムエルの記事に戻りますけれども、このヨアブというダビデの一番側近の家来が、王様なんでこんなことをするんですかと質問をいたしました。このヨアブというのは大変面白い男です。ダビデに忠実に最後まで使えるようでありながら、最後にはこう裏切っちゃったというような、こうなんとなく非常に人間臭い男なんですけど、ヨアブの学びはちょっと、今日は別にしますけれども、このヨアブが、王様なんで国勢調査するんですか、王様それは何が動機なんですか、原因なんですか、ダビデは答えたと書いてないし、それからヨアブはもう最後まで厳しく質問したとも書いてないけれども、これはよくわかりますね。皆さんだったら なぜやったかっていうと、ダビデは自分の立てた王国の強さ、そしてその大きさ、それをしっかりと知るためだったということであります。自己満足のための調査だったということです。ヨアブはそれが分かってましたから、王様何のためにと言って一応逆らったんですけども、王様の命令ですから仕方ありません、それじゃあいたしますと言って人口を数えた。ところが数え終わった時にダビデは両親の咎めを感じたと書いてます。当然ですね、彼はその結果というよりもなぜそれをしたかという動機において不純なものがあり、自分の立てた王国の強さを、見せびらかそうとした、そういう動機があったということを彼は両親の咎めを感じた、そして罪を犯しましたと言って、そこはまたダビデのいいところであります。ところがこのガドという人が現れたんですね。彼のダビデの友達です。でこのガドという預言者は他の記事を見るととってもいろんなことがわかるんですけれども、ダビデがサウル王様に追われて、アラノをさまよっている時に、まあ、他の人たちはみんなダビデを見捨てていったんですけれども、ガドは忠実にダビデについてきた。こういう友達っていうのはとても得がたい友達だと思います。ちょっと話がそれるかもしれませんけども、先週私はいろんな楽しいことがありましたけれども、そのうちの一つは相原先生のうちに、申し訳ないけど3日間泊まらせていただいたことです。もうカリフォルニアは初夏でございまして、ポカポカ陽気で海岸で泳いでる人もいました。でその私が一番最初に行ったインディアナ州は冬でありまして、もう寒い風が吹いておりまして、寒い風とあったかいのとこうごちゃ混ぜになって、私風邪ひいてきてしまった理由、今言い訳を言ってるわけなんですけれども、まあ、ともかく相原先生とは私は高校時代からの友達なんです。高校の時に、屋上に上がって、そして、クラブを一緒にやろう、イエス様の伝道しようということで、屋上で二人でお祈りしたことを覚えております。まあそれから人生いろんなことがございました。相原先生がこの群れを、まあ、去る時のなんか団長の思いというか、そんな感じもいたしましたけれども、先生も変わらず友情を示してくださったし、私も他の人は今あれから出てた人は脱走兵と同じだとこんな言う人もいたんですけれども、私は全然そんなことしないで先生と変わらざる友情を保ち続けていましたので、先生が日本にいらっしゃる時は他の人はそんな人を招いてもいいのなんて言われましたけども、平気で首都中央教会、中目黒教会にお招きをいたしまして、そのたびに恵みをいただきました。そういう友達っていうのは本当に嬉しいもんですね。一生涯の友達です。でガドというのはそういう人だったんですけれども、その人が使わされて、そして、お前は神様の前に本当に悪いことした、本当に悪いことした、そして3つを選びなさい、3択だ、3択って言ってもこれ大変な3択ですね。7年間飢饉が起きる、あるいは3ヶ月逃亡生活を送る、3日間疫病で多くの人が死ぬ、選べ、三択。皆さんこういう三択嫌ですね、いろんなクイズなんかでもいい三択ならいいんですけども、こういう嫌な三択どれ選んでいいかわからない。でもその時のダビデの言葉が素晴らしいと私は思いました。はい、それが、この14節です。それは私には非常につらいことです。主の手に落ちることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。もちろんこの人の手に陥りたくありませんという言葉は、私は人の裁きに委ねたくない、人の前にメンツを保ちたいということではないんです。それは神の憐れみの御手に徹底的に落ち込む、落っこちる、自分の身を委ねる、 あるいは砕かれたものとして神の前に出るということです。私はあえてこれ4つぐらいに分析してみました。それは自己主張の放棄、どんなに、その自分の軽率な行動が深刻な事態を招くかということについて、その刑罰をも、選択をしない、神様にお委ねする。時々私たちは刑罰を選択することがありますね。人の前に謝っておいて、そして許してください、許してくださいって言っても、これは許さんぞって言った時に、これだけ謝ってるのになぜ許さんのかってガッと牙を剥いたりすることが時々人間の世界にはありますね。それは本当の謝りじゃなくて、ダビデはそのどんなに刑罰を受けても私は構いません。2番目が責任を全面的に認めて、どんな罰でも甘受、いい言葉ですね、甘く受ける、神様あなたの刑罰を完全に受けますよ、主イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった時にも、まさに私たちの受けるべき全ての罪を受けてくださった。3番目、神の憐れみに対する信頼。彼は神様の御手に落ち込む。神様は確かに厳しい罰を与えなさるお方ではあるけれども、憐れみを忘れなさらない神様であるということを彼は分かっていましたから、この14節のところに、憐れみは深いからですと言って、神様あなたはどんなに罪が私たちが深くあったとしても、あなたは憐れみを忘れなさらないお方ですよ、どうぞよろしくお願いしますと神の前に、この委ねているところであります。もう一つは神様に直接扱われたい。人間のさまざまなこの罰とか社会的制裁とか、それはもう私は受けるけども、そういうことを通して神様のお扱いを受けるのではなくて、直接神様に触れていただきたい。これは随分ダビデは神様を信頼した思い切った発言だと思います。神様あなたに直接扱っていただきたいのです。あなたがくださる罰であるなら私は喜んでてますし、しかしあなたはその罰の間にも憐れみを忘れなさらないお方ですから、まあ他のお医者さんではなくて、あなた外科医でもいろんな外科医さんがいますけれども、あなたに直接執刀していただきたいんです。よろしくお願いしますと神の前に砕かれている姿勢であります。で、私はこのダビデの砕かれた姿勢ということと比較していつも考えさせるのはサウル王様であります。サウル王様は、神様から命令をいただいてアマレクを滅ぼしてきなさいと言った時に、まあ大体滅ぼしたんですけれども、いい牛といい羊と王様とそれだけ残して、あとは滅ぼしている。サムエルが牛の鳴き声、羊の鳴き声なんだと、聞こえてしまいましたか、すいません、実はあれはですね、頭をかいて神様に生贄を捧げようと思って、だからそれだけは取っておいたんです。神様そういう生贄を喜ぶと思うかって言った時に、サウル王様はすみません、またすみませんと言って、そしてそれじゃあ私はもうお詫びをいたしますから、ただ彼はですねこういうことを言ったんです。人々の前にメンツだけは保ってください、神様の前に罰を受けるのはいいんだけども、人々の前にサウル王様が罰を受けたっていうことを公にすることはしないでほしい、そっとやってくれ。もうサウル王様は罰を受けて悪いことが発覚するたんびに、ちょっとこうですね、神様に注文をつけて、最終的にはどうなったかっていうと、 神様から捨てられてしまった。これは本当に神様にとっても痛みだったと思いますけれども、私は本当にこのサウロ様を信頼して立てたのに信頼を損なってしまった。なぜ損なったかというと、彼が小出しに徹底的な砕かれ方をしなかったからです。自分のメンツを保とうとした、そのことがちょっと書いてあるのがありますので開いてましょうね。第一サムエル第一サムエルの15章の30節、私のは492ページです。ここにサウルのスピリットがありますね、15の30、ご一緒にお読みください。はい。サウルは言った、私は罪を犯しました、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。ね、罪を犯したまでは言ってるんですよ、ね、ごめんなさいも言ってるんです。でもどうかそれは内密にあなたと私の関係だけにしといてください。公にサウルは罪を犯したっていうようなことを次の朝日新聞だの毎日新聞に書かないでください。あなただけの心に収めてくださって、表面は私を伴っていって公に神様に礼拝を捧げる、サウルは今礼拝を捧げてますよという面目メンツを保ってください。実はここにサウルがどうしても砕かれなかった心があったんですね。悪いことは悪いとは認めたけれども、徹底的に砕かれることはしなかった。その結果が何になったかというと、最終的にサウルは神様から捨てられてしまったということであります。で、この私はこのメッセージの最後のところにこんな書き方をしました。犬っていうのは降参をするときには腹を見せるもんだそうです。皆さん犬飼っていらっしゃる方あります？犬が本当に心を許すとガーッとお腹を見せてしまいますね。そしてお腹さすっても別に文句言いません。皆さんの犬はどうか知りませんけど、私が飼ってた犬はそうでした。もうこの主人は心を許す降参だってガーッとお腹を見せてしまう、本当にだらしない格好です。でも私はそういうワンちゃんが好きです。本当に私たちが神様の前に出た時に格好だとかメンツだとか世間体だとかそういうことを一切構わず、神様私はありのまんまこんな人間です、神様どうか徹底的に扱ってください、扱うって分かりますね、あなたの思う通りの手術やってください、悪いところメスをザバッとバッと入れて取ってください、あなたの本当に望み通りの清い心を与えてください。ダビデはバテシェバの事件の時にもそういう態度を取りました。神様はそこを愛しなさったんですね。この時もそうでした。神の前に落ち込んでいるところのダビデ、そうか。そして神様はそれじゃって言ってですね、罰は与えないわけにはいかなかったんですね。不思議なことです。与えなさったんです。本当にこれは神の義、正しさを示すものですから、確かに罰は与えたけれども、神は思い直してという言葉があります。憐れみを与えてください。罰は与えるよ。これは私の義の要求だから。だけども徹底的にはやらないよ。止めるよ。そして憐れみを与えるからと言って、その罰を途中で止めなさった。で、この場所がどこだかご存知でしょうか。これはエルサレム郊外のアラウナという人の内場であった。 麦や何かを打ち叩く場所だったの、ね、それでダビデは神の憐れみって素晴らしいなということで、そのアラウナさんのところに行ってですね、この土地を私に譲ってください。はあ、どうぞ王様、あなたの土地ですから自由にお使いください。いや、これは買います。いや、どうぞ王様お譲りします。いやいやいや、私はただは嫌だ。金は払う。そしてお金を払ってそのアラウナさんの土地を買ったんですね。何に使ったでしょうか。お分かりでしょうか。クイズです。アラウナだからクリーニング場所に使ったかな。そうじゃないんです。洗うな。でも洗う場所です。罪を洗う場所。つまりダビデの子供ソロモンが神殿を建てた時の神殿の用地にしたんです。ソロモンの神殿はなんとダビデが罪を犯し許された神の憐れみの印であったんですね。私たちも本当に主の前にこういういろんな経験をすると思いますけれども、ありのまんま主の前に格好をつけないで出るということ学ばせていただきたいなと思います。また友達の話で終わりますけど、私も生涯の友達がありますが、もう一人友達があります。名前言っても別に差し支えないと思います。恵庭の小田光先生です。もう彼とはもう小学校時代からずっと同学年、進学校入るのも一緒、出るのも一緒、まあ、ずっと何もかも一緒で、今でもずっと付き合いが続いております。まあ、腐れ縁のような仲です。本当にもう、切っても切れない友達ですけど、私は何に彼に惹かれたかっていうとですね、彼が小学校だったか中学校だったかの時に証しをしたんですね。私は万引きをして何とかして、そしてそれを悔い改めて、私はその彼の友達でしたからずっとその証しを聞いてて、この人はなんて正直な人なんだろうな、そこに私は惹かれたんですよ。自分のことを飾らない、自分の犯した罪も何の隠し立てもしないで証しをして、私はその時に格好つけてたことがあったんですね。格好つけてたことが、ですから私はその格好つけていた傲慢ということを彼の証しで示されました。そして私も同じように主の前に人の前に告白することができまして、本当にフリーになりました。神様は魂を解いてくださった感じがいたします。ですからまあいろいろね、彼の弱点もあるし、それから私も弱点があるし、ずっとつかず離れずでこの60〜70年間友達でいるんですけれども、私は一点彼のそうした正直さ、本当にこれは素晴らしいなと思いながら尊敬しながら付き合っております。もし私たちの友達というような人がいるとするならば、何に惹かれるかというと、何かあの人は素晴らしい賜物を持っている、こんな力がある、そんなことじゃないんです。本当に心を砕いて開いて、自分の弱さも含めて人の前に神の前に正直であるということを、神様は喜びなさるし、私たちの友達関係の基礎にもなると思うんです。お祈りをいたしますけれども、主が私たちの心をもう一度点検してくださって、横島な道のありやなしやを見て私の心を正してくださいというダビデのお祈りをさせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。神様、ありがとうございます。どうぞ主の手に陥ることにいたしましょう。どうぞあなたの御手がどんなに素晴らしい私たちにとっての憐れみであるか。